天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。天塩川物語。天塩岳の源流から遥か北の天塩町まで256キロにわたって北に向かって流れる天塩川。今回はその天塩川の始まり、標津市にお邪魔し、天塩川の自然や歴史について伺っていきます。お話を伺うのは標津市博物館の館長、水田和彦さんです。水田さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、私今回標津市の博物館にお邪魔しているわけなんですけれども、今日はまあ6月で天気もいい日ということもありまして、とてもね、緑が綺麗な季節になってますね。はい、この辺りは一体山に覆われている、囲まれているんですかね。
そうですね、うちの博物館の特徴として、まあ、市内 の郊外ということで、自然公園の中に、立っております。ですから夏はもう環境というか、ロケーションが最高です。
そうですね、今ちょうどですね、タンポポの綿毛が、ふかふかとね吹いているんですけれども、本当にね暖かい、とても気持ちのいい日に今日ここ標津市博物館にやってまいりましたけれども、今回ですねここに伺いましたのも、天塩岳についての展示が実はこの標津市博物館では大変多いというわけなんですけれども、これはどういった意味からなんでしょうか。
実は今年の4月に、常設展示のリニューアルをしました。
はい、
このきっかけとなったのは、旭町と標津市が合併してまして、天塩岳という山がですね、標津市の中に入ったんですね。でこれを機に、天塩川流域全体の、展示をしようということで、考え方を変えまして、ここの標津を起点に、例えば天塩岳の登山に行ったり、あと、これから北に向かって、観光をしたりとか、そういうことが できる、そういう標津としての場所がいいとこですので、そこでいろんな情報を発信できたらいいなと思って、そういう内容で、今回のリニューアルになったということです。
そしてですね、続いてはですね、今度は歴史的な面について、今度はこの博物館をスロープのところをね、緩やかに下っていきますと、実は、1階部分に到着するわけなんですが、ここから展示されているものというのはどういったものなんでしょうか。
ここからは人が入ってからの、歴史を紹介しようということで、まず天塩岳の山頂から、河口まで約256キロあるんですけども、そのポイントポイントの、パネル写真を飾っておりまして、各町村で見られる、風景、そこが河口まで何キロあるかってことをここ紹介しております。でその他に、松浦武四郎というその幕末の探検家がいたんですけども、その人は天塩西という、紀行文を書いてるんですね。その中で天塩川のことをいろいろ紹介しております。その史跡が各町村にありまして、その史跡のパネル、写真パネルをここで紹介して、各町村で見られる史跡、こういうものがありますよということで紹介しております。
ここがまさにこの松浦武四郎さんが通ったね、道筋ということになるんですが、
開拓以前 の, そのこの天塩川の状況を詳しく、 調査した人っていうのはなかなかいなくてですね、うん、この松浦武四郎さんが、自然も含めてどんな人が住んでるかとか、はい、まあ、そういうことをと細かに調べて、うん、それを、はい、まあ幕府の方に紹介して、うん、で自分は自分で手塩西という本を発刊して、世間のみんなに公表したという、まあ、そういう、うん、松浦武四郎さんというのはすごく功績があった人なんですね。
そうですね、はい、本当に満面と言いますか、はい、もうくまなく時間をたっぷりかけて、はい、きっとその日誌を作っていったんでしょうね、はい、そしてその反対側にあった256キロあったね、はいはい、写真の写り変わりなんか見てみますと、やはり先ほど嫌なと言ってましたけれども、ね、はい、途中途中でこう ね岩がこう段のようになっているところも見られますね。
一番有名なのはあのやはり美深にある、うん、はい、鉄師でして、
はい、
これはまあ、この流域の中でも一番大きな、
はい、
段差があるところでして、
はい、
まあ、迫力のある、うん、ところですね。
そうですね、まあ、はい、いや本当にこの鉄師川のね、鉄師というのが、はい、意外とすごく身近にあって、はい、これまで見ていたそれがまさに鉄師だったんだなっていうのが分かってきますね。
はい、
はい、そしてこの松浦武四郎さんの写真を見ながら、
はい、
今度は下っていきますけれども、まあ、本当にいろんなとこ通ってるんですね。
よく行きやすいのはやはりですね、美深の温泉、
あそこの
、はい、キャンプ場のとこにある、史跡が一番見やすいですし、分かりやすく説明してあるかと思います。はい、まあ、その他にも音威根プとか、
はい、
川の近くにですね、例えば、うん、北海道命名の地碑という、まあ、そういう看板が出ておりまして、
はい、
この音威根プのここでその北海道という名前の由来になったその、お話をアイヌの人から聞いたと、
まあ、
そういうことが、書かれた、
はい、
史跡というか、はい、看板が あったりするんです。まあ、うん、そんなのもここでパネルで紹介しておりますけどね。
すごいですね。じゃあそこ行ったらきっと魚取れるようなという話も、
あったかもしれませんね。
あったかもしれませんね。面白いですね。そして、まあ、最後は手塩町でね、
はい、
こう利尻富士を望む松浦武四郎の像ということがね、はい、写真でも
この鏡沼公園というところがありまして、
はい、
ここの公園の一角に手塩西のふるさとという石碑が立っております。ここに武四郎の銅像が立っておりまして、ちょうど手をかざして海の向こうに見える利尻富士を眺めているという、まあ、そういう像なんですけれども、ここが、まあ、手塩の川を遡って探検する時の、まあ、起点になったところということで紹介しておりますね。
まさにここから始まったわけなんですかね、はい、256キロ歩くだけでもねかなりすごいことだなと思いますけれどもね。
まあ、当時はね、川、うん、道路はありませんでしたから、その、
はい、
川が、まあ、道路の役割をしてたんですね。それで、まあ、丸木船を使いまして、
はい、
アイヌの人に紹介し案内されながら、まあ、川を遡っていったということです。まあ、ここのちょうど、
ね、
博物館にも、う
ん、
桂の木をですね、一本丸ごとくり抜いた、はい、丸木船を展示しておりますけれども、
はい、
まあ、こういう船を使って、アイヌの人がこう竿で船をこう流れに逆らってこう押していくと、まあ、そうやって登っていったということですね。まあ、このコーナーには、まあ、他にも、はい、武四郎が探検する以前に、
はい、
いろんな人が住んでたということが分かる考古学的な史跡もいっぱい、うん、実は出ておりまして、
はい、
まあ、そういうことも紹介しております。
ああ、そうですね。こうやって見てみますと意外と名寄りにこういった遺跡が多かったっていうのが分かったんですよね。
はい、そうですね、
はい、
名寄りは多いです。はい、
ということはアイヌの皆さんが住まいというかね、ここに住んでいたと言われるよりももっと以前のお話で、
そうですね、要するに多分名寄というのは、
はい、
人が集まりやすくて人が生活しやすくて、
はい、
そういう場所だったから、うん、アイヌ以前の、まあ、縄文人の人方とかそういう人方も住みやすかったんでしょう。で、そういう遺跡がいっぱい、まあ、残っているということなんでしょうね。
やはり平地だっていうことが一つポイントだったのかもしれませんね。JR のね、
下川の方に流れてる名寄川、 と、はい、手塩川がちょうど合流する場所、はい、それが名寄なんですね。で、名寄川というところもすごくあの資源が豊かなところで、こちらの方にもそのアイヌの遺跡とか、はい、それから考古学的な遺跡が あちこちにありまして、
はい、
まあ昔からやっぱり人が住みやすい場所だったんですね。そういうことがこの遺跡 この数で、はい、分かってくるところなんですね。推察できます。はい、
まあね、少なくとも人が生活していくには水というのは必要なものでありまして、そ、ね、はい、まあ、それとともにいろんな自然豊かな魚たちもね、はい、おりますし、はい、まあ、そういった意味で、まあ、名寄にもっと昔からはい、住んでいた人がいたんだっていうのが、はい、この遺跡を通して見ることができましたね。面白いですね。こうやって見てみますと、今一緒にね、川と一緒に JR の路線が乗ってるのもありますけれども、はい、JR って川に沿って本当に、256キロ一緒に旅するような感じで、ね、路線があるんですね。
開拓自体はですね、はい、南から北の方に向かって開拓が進んでたんですね、はい、で特に県淵市別の方には、はい、トンデ兵という、うん、制度を利用して、はい、トンデ兵が入ってきて開拓が始まったんですね、
はい、
まあ、そのとともに鉄道もだんだん南から北へ伸びていきまして、
はい、
まあ、名寄の方に、登って、それから実は一番難所はですね、ビフカからオトイネップ、はい、オトイネップから、はい、手塩の方、手塩中川の方へ抜ける、ここが一番の難所だったんですよね。でこれがなかなかそう簡単にこう工事が終わらなくて、相当時間がかかった。その他に今となってはもう廃線になっておりますけれども、
はい、
例えば
門別の方に伸びたり、
はい、新名線とかね、
はい、はい、
名寄線とか、
はい、
それから美光線なんてのもあったんですね。途中でやめちゃったんですけども、はい、ビッグの方、それから天北線、
あ、はい、はい、聞いたことあります。
これ、はい、これもあったんですけれども、うん、こういうものが、まあ国鉄時代にはあったんですけども、まあ、JR とともに会社が変わった時点で、まあ、廃線になっていくんですけどね。ただ開拓そのものはやはり鉄道が、まあ、伸びていくに従って人が入ってきて、
はい、
開拓がどんどん進んでいったと、まあ、そういう歴史をこの手塩川流域の町々の人、は持ってますね。
そうですね、本当になんか川とともに歴史を刻んできたっていう感じですね。
でやっぱり鉄道の当時その平らなところをどうしても走らなきゃいけなかったんで、はい、どうしても川筋に沿って、まあ、鉄道が伸びていくんですけども、
あ、まあ、JR も本当に蛇行して
運転して
るっていう感じですよ ね、
すね、
はいはい、もしかすると今の技術があったら、
そうですね、トンネルとかいっぱいできればもっとまっすぐな、はいはい、
まっすぐになってたのかもしれないです。でもだからこそこの JR に乗っていてこの自然を感じられるという意味では本当にね、ただ単にまっすぐな道を通るよりもとてもね楽しい、はい、そんな路線になってますね。この手塩川に沿ってJR も北上、まあ、なんかもしていきますけれどもね、はい、路線が伸びています。
この先はですね、
はい、
開拓が始まって、
はい、
どんな、人方がどんな当時の生活をしてたかってところを紹介してるんですけれども、農機具が並んでおります、
はい、
やはり明治の32年というかその頃になりますとですね、農業の技術もかなり発達しておりましたんで、どんどん開拓を進めていくんですね、
はい、
で、まあ、北の北海道で実はそのお米を作るってことが相当大変なことでして、当時はそのお米ができなかったんですね、
はい、
稲を植えても、成長して実が、結実するまでいかなくて、縄というかその稲わらを取るためだに主に栽培してた時期がありました、
はあ、
その稲わらを使って、むしろとか、わらじとかそういうものを作る、はい、そういう材料のために作ってた時期があるんですね、
は
あ、お米に対する日本人っていうのはどうしてもお米なんで、うん、そういう強い思いはずっと持ってたんですね、
はあ、
でそういうお米が今のように作れるようになったのは、
はい、
それからだいぶしばらく経ってからです、お米の品種改良をしたり、
はい、
苗を早く育成する
育
てるために温床苗床とかそういう技術を、はい、開発したり、
はい、
あと水はけを良くして田んぼを、 改良してですね、
はい、
稲を作りやすい環境を作っていくと、
はい、
まあ、そういうことがどんどんどんどん進んでいって、はい、今のように、ビフカまで、まあ、復元ビフカまでなんですけども、はい、お米が取れるようになった。特に風蓮なんかの白鳥米というのはね、
はい、
もち米として有名ですけれども、
はい、
そういう米どころとして上川の中でも、米の産地として、はい、なったというのは、そういう開拓の頃からのいろんなそういう技術、昔の人方のその努力があったから、うん、今の、こういうお米の産地というふうに言われるようになった、まあ、そういう歴史があります。
すごいですね。こうやって美味しいお米を取るまでどれだけ苦労されたのかっていうことですよね。
そうですね、はい、
そして、まあ、開拓と言いますと、はい、まあ、歴史の授業でも習ったことがありますが、この屯田兵、
はい、
うん、についてなんですが、屯田兵は実は一番北がここ。
そうですね、
はい、
最北で最後が士別になります、
はい、
明治32年1899年ですけれども、
はい、
県別と士別に、同時に入ったんですけども、まあ、一番北は士別でした。で、まあ、100個、家族は含めると600人以上の人が、
はい、
の士別へ移動してきて開拓を始めていった、はい、
ね、当時の士別の市街地の鳥観図が、
はい、
本当に、ね、写真ではなくてこう手書きの状態で、ね、カラーで残っていますけれども、この中に屯田平野を建設した方々の名前が載ってたりするんですよね。屯田平野っていうのがあったんですね。
もちろん屯田平というのは、
はい、
屯田平という兵隊さんとそれから開拓を家族の人でやるんで、はい、一応その公務員的な扱いがあったもんですから、感謝というか自分の家は、
はい、
ちゃんと
国から
道の、はい、国の方から与えられたと、
はい、
その他にも、まあ、扶助米といってそのお給料に代わる お米が当たったりとか、
はい、
そういう、まあ、反公民公務員みたいな、
うん、
まあ、そういう立場だったんですね。
なるほど、
まあ、そういう意味ではちょっと優遇はされてました。ただ開拓に入ったところはですね、まあ、
はい、
当時何もその
そうですよね、手がついてない
ところですから、うん、もう木を切り倒してそこから初めてですね、
はい、
耕作地を広げていくというそういうことだったんで、相当な苦労をした、うん、そうですね。
そうですよね、はい、そして一緒にご家族の方々もここに住まいするっていうことが条件だった、
は
い、という話なんですが、実はこの士別までが屯田兵が入ったところ、はい、ということになりますと、それより以北の地域に関してはどういった歴史があるんでしょう。
この後屯田兵の制度自体が、まあ、はい、なくなってしまっちゃうんですね、
はい、
でそれからその北の方へ行くのは、まあ、団体住、
はい、
まあ、それぞれの地域で募集して、
はい、
まとまってくるという団体住、
はい、
それかもう個人的に来る、
あ、
ま
あ、そういう農業やりたいとか、
はい、
はい、
自分の土地を持ちた広い土地を持ちたいんで、
はい、
開拓に入ってくる人が多いんですけども、
はい、
そちらの方はですね、うん、自分の資材というか、
はい、
自分のお金で来るわけですから、はい、相当な苦労があったんですね。これはまた屯田兵とは全く違う
歴史がある
はい、そうですね、まあ、特に名寄の場合は、はい、そういう開拓者たち その団体中で広が
そうですよね、はい、地名で残ってるんですよね。例えば富山県の砺波というから
来た、はい、
砺波地区とかもありますし、そういうふうに今地区の名前として、はい、あれどっかで聞いたことあるような名前だなっていう場所が実はあったりすると、まあ、団体移住というのが分かったりしますね。
そうですね、はい、士別にも吉野という、
はい、
これは奈良県の吉野なんですけども、そこから移住してきた人方、まあ、名寄の場合とは砺波ですけども、
はい、
各町村に必ずそういうもともとあった地元の、はい、ふるさとの地名を残した、地名というのは残っておりますね。
そんな人たちもこの手塩川でここまで来たんです
かね。そうですね、それこそ手塩川の氾濫源がやっぱり耕作地としては、
はい、
畑を作ったりするのに、いい場所だったんで、もう肥沃な土地がどんどん開拓者にとって開かれていって、最初作付けした作物はもうすごく成長が早くてですね、いっぱい取れたそうです。
じゃあまあね、住めば都と言いましょうか、はいはい、まあ、そういった風にここのに住む人たちの人口も増えていった、はい、ということなんですね。
はい、
まあ、さまざまにね、そういった農機具ですとかの展示もありますし、はい、あと、まあ、その他、
あ、そうですね、生活用品ということで、
はい、
もう開拓とともに街並みがどんどん形成されていきまして、
はい、
当時もいろんなものが、
はい、
商店で売られてたりなんかするもんですから、
はい、
文化的なことやそれから生活用品も相当近代的なものが入っております。でその中で、ここで展示しているのは例えば鍛冶屋さんの仕事ということでですね、
はい、
いろんな道具を、実は鍛冶屋さんが作ってたんですね、
まあ、
もちろん、
ね、
鎌とか鍬もそうですし、
はい、
当時馬を道具、家畜として飼ってですね、その馬がいろんなものを運んだり、はい、それから、農作業で使ったりをしてました、はい、だから蹄鉄屋さんとかその馬の道具バーグとかを作るそういう、お店屋さん、これみんなそれぞれの、お店で自分たちで作ってたということがありますので、そういう技術がどんどん発達しましてですね、そういうものもこうちょっと展示しておりますね。その他にもいろんな商売道具、
う
ん、
はい、
商品なんかもありましたんで、
はい、まあ、このあたり、まあ、お酒やね酒屋さんとかもありますが、はいはい、まあ、ちょうど私たちのだからおじいちゃんかひいおじいちゃんかぐらいの歴史ですかね、
はいはい、それとですね、
はい、
まあ、この北のこの大地独特の作物というか、
はい、
でんぷんを作る原料、これ、まあ、じゃがいもになるんですけれども、
はい、
芋をいっぱい作るという、うん、でその産業としてでんぷん工場がいっぱいできたんですね。でこのでんぷんケーキによる町、
はい、
の景気というのは相当この地域、を潤した時がありました。
う、
そういう歴史が実は各町村にあります。
でんぷんですね、はい、まあ、今でもこの辺りのじゃがいもって美味しいなと思うんですけど、
はい、
はい、もう当時としても一大産業になっていた、
そうですね、
そういったでんぷんという歴史もあるんですね、
はい、
うん、なるほど、まあ、こうして一つ一つ見ていきますとね、本当にたくさんあるんですよね、まあ、こうしてだんだんだんだんと今の時代に近づいていく、はい、そういったのが
ここのちょうど今来たところはですね、
はい、
昔の当時、それこそ明治時代から始まるそのレコードとか、
はい、
その生活で使ってたものなんかも展示してるんですけども、
うん、
実際に蓄音機にかけてかレコードを聴いたりとかできますし、
はい、
それから
ピアノとかもありますね。
そうですね、これは学校で使われてた、はい、ものなんですけども、
はい、
あとその学校の教科書、
はい、
それから机とかそういうものも、まあ、
そうですね、
具体的には触って見れるようにしてあります。
いや、キャンディーズが目につきますねはい、当時のレコードなんかもありますけれどもね、
今はですね、はい、このレコードをその若い人方が知らなくてですね、
はい、私も自分で使ったことはないんですよね。
ですね、
はい、
それでこの前ここでお客さんで若い人が、
はい、
蓄音機でキャンディーズを聴こうとしたんですね。
はい、
そしてレコードかけたんですね、
はい、
たら蓄音機の針って鉄張りで、
はい、錆びちゃう、
すごい音が聞こえてて削れてたんですけども、
はい、
それどうしてこんな音がするのかなと思って見に来たら、
はい、
蓄音機でそのキャンディーズの LP レコードを聞いてたんです。
い
や、
はい、
それはレコード違うんですよって言ったんですけど、分からなかったです。
あ、
そうなの。
なるほどね、
まあ、そういう世代のギャップみたいなのはありますのでまあ、ある意味ちゃんとここで博物館で紹介していかないと、もうそういう歴史 もうな過去のものというか、
そうです、ね、
知らないものになってしまうのかなという、まあ、ちょっとしたエピソードですけども、そんなことがありました。
あ、そう、確かにそうですね。
ちなみにですね、蓄音機でもちゃんとキャンディーズの曲聞けました。
あ、本当ですか、じゃあその針を実際に当てて、はい、あ、じゃあ当時のね、本当にね、キャンディーズのレコードが並んでいるんです。結構たくさんありますね。
あ、あります
はい、いや、本当にこうしてね、当時の雑誌なんかもありますし、まあ、こうしてだんだんと現代に、移り変わっていく、そういった様子が見られるようになっています。さあ、手塩川についてですね、たくさんお話をお伺いしてまいりましたけれども、
はい、
まあ、手塩川といって一言でこう語り尽くせるものではないんですけれども、水田さんにとって手塩川の魅力っていうのはどういったものになりますか？
そうですね、はい、まあ私仕事を通して、まあ、天塩川をこう、はい、いろいろ調査しました、まあ、カヌーも乗って、
はい、
実際にあの川の様子も、見てますし、
はい、
天塩岳という山頂に登って、はい、その源流からずっと河口までもずっと見ております、
はい、
ただこの川は一体これからどうなるのかなとかね、昔はこうだったんだけどこれからどうなるのかなと、まあ、そういうことをこう、ずっと見ていくととっても面白い川なんですね。というのは、うん、全く開発された川ではないんです、
はい、
で自然も残ってますからこれからなんとかこう、はい、僕たちっていうかその、はい、この川をうまく守っていって、
はい、
これを広めていければこんなに自然豊かで、はい、僕たちが関わって楽しめる川ってないんですよ、
は
い、だからこれからもよくちゃんと見守ってですね、そして何かこう力っていうか何か自分の力を、貸すことによってこの天塩川の魅力を後世に残していけたら、はい、これは面白い川だなと思って私はずっと、考えて今もそういうふうな行動をしてるんですけどね。
なるほど、この自然のままに残すことで移り変わっていく天塩川のこの未来をぜひこれからも守っていきたいといったそういった思いですかね。
そうですね、はい、
あーそうですか。なんかねこうしてこう博物館というのも一人で回ると全くねこうわからないもんこともたくさんあるんですけれども、こういったね、館長、まあ、勤めて何年ぐらいになるんでしょうか。
24年ですね。
24年間ということですからね、はいはい、まあ、24年間に移り変わった歴史もあるでしょうけれども、こうしてね本当に知識豊かな水田さんにお話をお伺いすることで本当に天塩川ってとっても不思議で、それから本当にいろんなねこうこれからの未来をね含なんていうんですかね、これからの未来をこうたくさん持った、天塩川なんだなって、はい、これからもこれを後世に残していかないといけない私たちのそんな使命なんていうのを感じることができましたね、はい、そして本当にこうして市町村ですかね、はい、まあ、支流を含めるともう少し多くなるかもしれませんけれども、まあ、支流を含めて、10以上の市町村が関わっているといった意味ではどうでしょうかね、この天塩川を利用してこれからもっともっとこのお互いの町が発展していくといいですよね。
そうですね、まあ、うん、今一番その大事っていうかそのこれから考えていかなきゃいけないのはやっぱり市町村のつながりで、
はい、
このネットワークをうまく作ってつなげていろいろ情報が発信できればですね、
はい、
これは面白いことができるんじゃないかなと。
そうですよね、
はい、思いますね。
はい、はい、そしてこうやってここの、まあ、一番源流となるところが標津市にあるわけで、
はい、
まあ、だからこそこの標津市の博物館にここだけのものではなくて、はい、この東北のものをたくさん盛り込んだわけで、はいはい、まあ、これからね登山も始まりますし、
はい、
まあ、ここでね高速降りて北へ向かう方もいらっしゃいますし、あとカヌーなんかもね。
そうですね、これからカヌーの季節ですね、
はいはい、それからこうして自然を利用した体験ができるスポットなんかもたくさんあるんだということを分かっていただきたいというこのねこの博物館の思いが伝わってきました。本当に、はい、こうしていろいろなね、市町村の魅力がぎっしりと詰まった標津市博物館で、
はい、
まだまだ館長を続けられる水田さんに今日はこの天塩川の魅力をたくさん伝えていただきました。水田さん本当に今日はありがとうございました。
いやいやいや、とんでもないです。なかなかうまく案内できたかどうかちょっとあれなんですけども、これを機にですね、
はい、
まあ、うちの博物館ぜひ足を運んでいただければなと思います。
そうですね、はい、ぜひ皆さんこの標津市博物館に来て実際に水田さんにお会いしてね、こうして詳しい話を聞いてみてください。きっとねもっとね2倍も3倍も天塩川のことが好きになってもらえると思いますね、はい、水田さん今日はどうもありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて天塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。